お読みいたします。二箇所ございます、最初はヨハネの福音書の17章1節から5節、新約の197ページ、ヨハネの17章1節から5節。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。もう一箇所は、詩編、81編の10節から14節、旧約907ページ、詩編81編の10節から14節の、私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせ、ああただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼の敵を征服し、彼らの仇に私の手を受けたのに。
まあ、今の読んできてくださった箇所の中で、まあどうしようもないイスラエルの民について書かれているし、それからイエス様の素晴らしい告白も書き記されています。イエス様は本当に真心から祈りの中で告白することができたのです。あなたが私に行わさるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。まあ、これこそがイスラエルのために与えられた使命だったのですけども、イスラエルの民は聞く耳を持っていなかったのです。聞く耳を持つことこそが、まあ、我々にとって最も大切なのではないでしょうか。聞く耳を持つと、やっぱり人間は変わります。希望を持つようになります。まあ、この間の土日曜日、三尾田で9人の教団姉妹、水のバプテスマを受けることによって、まあ、自分の信仰を公に明かしし、それからまあ8人のまあ兄弟姉妹の納骨式と記念会もありました。まあ、その時やっぱりいつもまあ家族の一人の代表者としてちょっとまあ明かししてくださるのです。まあ、一人の姉妹はまあ次のように言われたのです。今日は喜びを伝えます。6年間私は亡くなった息子のことをぺっちゃんこになり、毎日仏壇の前に泣き続けたのです。けども疲れた人々、重荷を負っている人々はイエス様に呼ばれていることを聞いたとき、希望が湧いてきた。苦しみを 忘れるようになった。嬉しく嬉しく言葉がない。私は今から主と共に行きます。まあ、そういうまあ簡単な証だったのです。まあ一つの結果としてだったでしょう。娘夫婦も悔い改むようになり、イエス様に従いたいと決心するようになったのです。結局人間の励まそうと思っても、力づけようと思ってもできませんけども、御言葉を通して人間は誰でも元気になれます。イスラエルのためはやっぱり聞く耳がなかったから、まあ主は大いに悩んだのです。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。しかし我が民、異邦人たちだったらもう当たり前決まりですけど、我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。まあ主にとって考えられない悩みだったのです。主はある教会に次のように言われたのです。あなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。食材を取り外すこととは持ち得られないことです。祝福されいないことです。ソロモンではなく、サウルという王様はそれを経験するようになったのです。主は何回も何回も彼にサムエルという預言者を通して語ったのですけども、ダメでした。御言葉は次のように言っています。主は主の御声に聞き従うことほどに、前書の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾くことは羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを大いから退けた。愛の道たも主はこういうふうに厳しく言われたのです。あなたが主の言葉を退けなので、結局聞く耳を持っていなかったから、私もあなたを大いからあなたを退ける、もうあなたは用いられえなくなるということです。まあイスラエルの歴史を見ると、結局そういう連続だったなのではないでしょうか。まあ聖書の中で一つの、まあ、悲劇的な本があります。詩式という本なんです。まあヨシュア記を読むと、本当にね、もうイスラエルの民は聞く耳を持っていたし、前進しましたし、大いに祝福されたのですけども、詩式を読むともうがっかりです。ちょっと見てみましょうか。380ページです。ちょっと2章からお読み出したいと思います。380ページの2章1節から、さて主の使いがギルガルから冒険に登っていた、いていった。私はあなた方をエジプトから登らせて、 あなた方の先祖に誓った地に連れてきていった。私はあなたの契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う、私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。中二節。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々のための神々に従え、それらを拝み主を怒らせた。彼らが主を捨ててバールとアシタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して、彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ出て行っても、主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。その時主は裁き司を起こして、彼らを略奪する者の手から救われた。ところが彼らはその裁き司にも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から、またたくまにそれで先祖たちのようにも行わなかった。主が彼らのために裁き司を起こさせる場合は、主は裁き司と共におられ、その裁き司の生きる間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らが埋めいたので、主が憐れまれたからである。しかし裁き司が死ぬと、彼らはいつも逆戻りして、前祖たちよりも一層だらして他の神々に従え、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや命の生き方を捨てなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は仰せられた、このためは私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り、私の声に聞き従わなかったから。私がもう、またヨシュアが死んだ時残していた国民の彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように、彼らもそれを守って歩むかどうか、彼らの国民によってイスラエルを試みるためである。三章の五節。イスラエル人はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ベリシテ人、ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神主を忘れてバーやアシェラに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めた時、主はイスラエル人のために彼らを救う人の救助者カレブの弟ケナズの子オツネエルを起こされた。うんぬんと書かれてます。もう一箇所、18章の空節です。同じく四式の18章の空節。そこで彼らは言った、さあ彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが、実に素晴らしい。 あなた方は止めらっている。ぐずぐずせずに進んでいって、あの地を占領しよう。それから新命記、ちょっと戻りまして、新命記の一章の21節なんです。277ページになりますが、新命記の一章の21節です。